8時過ぎに小野の山荘で書いた御息所の返事は、大将のところへ持ってこられたのであるが、大病人の書いた鳥の跡は一度見たのでは分かりにくい。夕霧が日を近くへ持ってこさせて、さらに丁寧に読もうとしているときに、あちらにいたのであるが、夫人はそれを見つけて、そっと寄ってきて後ろから奪ってしまった。夕霧は呆れて、どうするのですか？けしからんじゃありませんか？六条の東のお母様のお手紙ですよ。今朝から風でお悪かったから、院の御殿伺ったままでこちらへ帰ってきて、もう一度お尋ねすることをしなかったのがお気の毒だったから、ご様子を聞く手紙を持たせてやったのじゃありませんか。ご覧なさい。恋の手紙というような書き方ですか？これは。はしたない下品なことをするじゃありませんか。年月に沿って私はなることがひどくなるのは困ったものだ。女房たちがどう思うかを少しも考慮に入れないのですね。と言って短足はしたが、おしそうにして強いて夫人の手から取り上げることはしなかったから、雲居の狩夫人もさすがにこの場で読むこともできずにじっと持っていた。年月に沿ってあんななろなどとは、あなたご自身がそうでいらっしゃるから、私のことまでも憶測なさるのよ。夫人や夫があまりに真面目な顔をしているのに、気後れがして、若々しく甘えてみせた。夕霧は笑って、それはどちらのことでもいい。世間のどこにもあることだからね。けれども、これだけは他にないことですよ。相当な身分の男がただ一人の妻を愛して何かに恐れている鷹のようにじっとひとところは見守っているようなのに似た私をどんなに人が笑っていることだろう。そんな偏屈な男に愛されていることはあなたにとっても名誉じゃありませんよ。大勢の宰相の中で優れて愛される人は見ない人までもが尊敬を寄せるものだし、自分でも始終緊張していることができて、若々しいうちはなくならないだろうし、真の生きがいを感じることが多いだろうと思われる。私のように、昔の何かの小説にある老いぼれの夫のように、あなた一人をただ夢中に愛しているようなことは、あなたのために結構なことではありませんよ。そんなことはあなたが世間から華やかに見られることでは少しもないからね。夕霧は小野の手紙をいざこざなしに取ってしまいたい心から妻を欺くと、夫人は派手に笑って、華やかなことをあなたがしようとしていらっしゃるから、古い地味な女の私が一方で苦しんでいるのですよ。にやかにすっかり真面目でなくおなりになったのですもの。私にはそうした習慣がついていないのですから苦しくてなりません。初めからそうしておいでになればよかったのよ。と恨めしがる妻も憎くはなかった。にやかにとあなたが思うようなことが私のどこにあるのですか。あなたは疑い深いのですね。私を中傷する人があるのでしょう。そうした人たちは、初めから私に敵意を見せていたものだ。浅葱の色の異界服が軽蔑すべきであった私を、今だってあなたの夫にさせておくのが残念で、何か他の考えを持っているものなどがあって、いろんなない噂をあなたに聞かせるのだろう。一方で私のためにそうした濡れ衣を着せられておいでになる方も気の毒なものだ。などと言いながらも夕霧は、女二宮の夫となることも固く期しているのであるから、深く弁明はしようとしないのであった。乳母との太夫は切りつながって何も言おうとしなかった。なお夫人は奪った手紙を返そうとはせずに、どこかへ隠してしまった。夕霧は無理に取り返そうとはせずに、冷静に見せて寝ついたのであるが、 動機ばかり高く打ってならなかった。どうかして取り返したい。御息所の手紙らしい。どんな内容なのであろうと思うと眠ることもできないのである。夫人が寝入ってしまったので、容易にいたところの敷物の人などをさりげなく大将は探すのであるが見つからなかった。深く隠すだけの時間のなかったのを思うと、近いところに置かれてあるに違いないと思うのに、見つけられないのが歯がゆくて、悩ましい気持ちになり、夜が明けてもなお起きようとしなかった。夫人は子供に起こされて、寝所からいざって出るときに、夕霧も今目を覚ましたふうに半身を起こして、昨夜の手紙をまたも探そうとするのであったが、見つけることは不可能であった。夫人は夫がそんなふうに欲しがらぬ手紙は、やはり恋の消息ではなかったのであろうと思って、もう気にもかからなかった。子供がそばで騒ぎ回ったり、やや大きい子が人形を作って遊んだり、本を読んだり、手習いをしたりするのをいちいち見ていらねばならぬ忙しい時にも、また一人の小さい子が後ろから這いかかってきて、つかまり立ちをしようとするような、母であるための繁忙に追われて、夫人はもう奪った手紙のことなどは忘れきっていた。男は他のことは一切思われないほど手紙が欲しかった。尾上、今朝早く消息をしたいと思うのであるが、昨夜の手紙に書かれてあったことをよく見なかったのであるから、それに触れずに手紙を書いては、先方のものを粗末に取り扱って散らせてしまったことが知れてまずいことになると反問をしていた。夫婦も子供たちも食事を済ませてのどかになった昼頃に、大将は思い余って夫人に言うのであった。昨夜のお手紙には何と書いてあったのですか？バカなことを言ってあなたが見せてくれないものだから、今日もこれからお見舞いをしなければならないのに困ってしまう。私は気分が悪くて今日は六条へも行きたくないから、手紙で言ってあげなければならないのだが、昨日のことがわからないでは不都合だから。夕霧の様子は極めてさりげないものであったから、手紙を隠した自身の所作が無駄なことをしたものであると思うと急に恥ずかしくなったが、それは言わずに、先夜の山風に体を悪くいたしましたからとお言い訳をなさればいいじゃありませんか、と言った。つまらんことばかり言うのですね。何も面白くないじゃありませんか。私が世間並みの男のように言われるのを聞くと、かえって決まりが悪くなりますよ。女房たちなども不思議な堅い男を疑うあなたを笑うだろうに。冗談にして、また、ゆうべの手紙はどこ？と言ったが、なおすぐに取り出そうとは夫人のしないままで、他の話などをしてしばらく寝ていたが、そのうちに日が暮れた。日暮らしの声に驚いて目を覚ました大将は、この時刻に山荘の庭を霧がどんなに深く塞いでいることであろう。情けないことである。今日のうちに昨日の手紙の返事をすら自分は送ることができなかったのであると思って、何でもないふうに硯の墨をすりながら、どんなふうに書いて送ったものであろうと探索をして、一首を見つめていた目に、敷畳の奥の方の少し上がっているところを発見した。試しにそこを上げてみると、昨日の手紙は下に挟まれてあった。嬉しくも思われ、またバカバカしくも夕霧は思った。微笑をしながら読んでみると、それは苦しい複雑な心を渋滞の病人が伝えているものであったから、大将の鼓動は急に高くなって、自分が強いて結合を遂げたものとして書かれてあると思うと気の毒で心苦しくて、第二の夜の昨夜に自分の行かなかったことでどんなに御息所は反問したことであろう。今日さえまだ手紙が送っていないということは、 新婚の夫としていえば、極めて無情な態度である。露骨に言わずに自分の行くのを促してある消息を受けていながら、自分を待ちつけることがしまいまでできずに今朝になったのであったかと思うと、大将は妻が恨めしくも憎くも思われた。無法なことをして大事な手紙を隠させるような仕草も、みんな自分がつけさせたわがままな癖であると思うと、自分自身にすら反感を覚えて泣きたい気がした。これからすぐに行こうと夕霧は思うのであったが、たやすく宮は会おうとなされないであろうということは予想されることであったし、妻はこうして昨日から嫉妬をし続けているのであるし、それに今日が寒日にあたることは、もし宮のお心が溶けた場合を考えると、とわに幸福を得なければならぬ結婚の最初に避けなければならぬことでもあるからと、真面目な性格からは、恋しい方との将来に不安がないように慎重にことをすべきであると考えられて、行くことは置いて、まず御息所への返事を書いた。